吉高
桃子の
ちょっと聞いてんか。
さてはこの場の皆様にちょいと出ました私もお見かけ通りの余弱ハイデヨンのほいほい。
こんばんは。先輩下です。
戸川桃子です。
4月5日金曜日午後7時を回りました。今週も大阪府大東市住の堂にあります大東 FM 武者下からツイキャス大東 FM チャンネルで動画ライブ配信しております。収録版を大東 FM ホームページ、YouTube、アンカー、Spotify で配信しますのでそちらの方もよろしくお願いします。
お願いします。
いや桜が大阪はほぼ見頃になってまいりました。
見頃なんですか。なんかでもね、桜ってね、ってね、はい、もっとピンクなイメージあるんですけどね、最近なんかあんまり色鮮やかじゃなくないですか。
ソメイヨシノはだいたい淡いピンク、はい、
あーなんか桜ってなんかもなんかめっちゃ白ないとか思って目悪なったんかな
そうか、分かれへんよ、
こんな白かったっけ。
まあまあ個体差はあるでしょうけど、そんなにそのヒカンザクラのように沖縄とか南の方の桜ほどピンクではない、
もっと鮮やかなイメージあったんですけど、なんかどこ見てもあれやっぱ色悪なってるような気が。
どうしたんでしょうか、元気がなさそうな感じ。
なんかあのモミジも最近言われてるじゃないですか、はい、あの環境汚染とかで、うん、あのもっと赤々してたのがだんだんちょっと 色くすんでいってるみたいな、なんかそういうのあるんかなとか思って。
ただやっぱり、はい、桜も寿命がありますんで、
はい、
やっぱり年齢とともに、
はい、あその木が、
うん、花のつき方がちょっと少なくなったりとか、昔はもっと密集してたのにだんだん隙間が多くなったりとかはあるのかもわかんないですけど、ね、
なんかテレビとかもちょっと再度上げてるような気がするんですよねなんか
そっちで調整して、
はい、なんかあれこんなピンクじゃないで今年あんまりって思って。
なるほど、ね、今年はね満開のところとまだそうでもないなっていうのがちょっとばらつきが大きいような気がして、ばら
つき多いですね、なんか、
今はもう日中は暖かいですけど朝も結構ひんやりして冬と同じような格好をしないと寒かったりもするんで、
あそうそう、何来たらいいんか本当にわからないです ね、
あと花粉、今はなんか杉に変わったらしいですね、ヒノキから。ヒノキか、
ヒノキじゃないですか、
あそうか逆か、
今ヒノキ、
今ヒノキです
か、の方が後ですよ ね、
でまあ酵素があったりとか
PM2.5 とか、ね、もうみんな、
はい、花粉症の方は大変だと思いますけど、
今年でも原因不明の本当不調が、
あそうですよね、喉の調子がね
私もですけども、
ほんと、
ね、本当にどないなってるんやろ、
ねえ
ね、
はい、早速コメントいただいております、はい、吉高さんお晩です、おじんです、チュラももこさんお晩です、
お晩です。
いよいよもう4月になりましたけど、先日の台湾で地震発生しましたけど、ね、被災された方々のご冥福とこれ以上の無事を祈るばかりですね、今日も楽しく見させていただきますのでよろしくお願いいたします。田栗さんからいただいてます、悲観桜の白さに悲観しないでくださいねいやでもね台湾の地震はびっくりしました、
びっくりしましたね、
うん、あれ日本時間でちょっと9時ちょっと前だったでしょう、
まあ
うん、でまあ私はね公私ともに台湾とはちょっといろんな
そうそうですよ、ね、う
ん、関係があるんで、うん、でまあ東のカレンっていう町、台湾半、はい、台湾半島じゃなくて島の、
はい、
まあ、東側なんですけどね、
はいはいはい、
まあ、観光地で山なんですけど、はい、結構ね台湾って東の方昔から地震が多くて、
あ、そうなんですか、
うん、で真ん中に中央山脈っていうのがあって、
はい、
でどちらかというと西側に人口は密集してるんですよ、
お
東の方はまあ原住民とかの方々が多いんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、それでもカレンっていうのは観光地で本当に風光明媚なところでね、大理石が有名、
大理石、
うん、
へ、
ちょっと映像を見るとショッキングでしたよね。
そうですね、うん、やっぱり建物とかもやっぱり日本の耐震基準とかとは
また違いますから、やっぱ違うから、ね、まあ、今回も大きなビルが傾いたり崩れたりしてるのは、ね、耐震基準の問題があったり、まあ、あとは老朽化の問題もあるかも分かんないんですけど、
ね、ああいうのっていつも思うんですけど、どこに逃げたらいいか分かんなくなりそうですよね、本当に。
でやっぱ山あいなんで土砂崩れとかいうか落石石に当たって亡くなってる方が多いで
しょ。ありましたね、
あの本当に 石、大きな石が落ちてきて車に直撃した映像とか見ると、ね、やっぱ怖いですよね。
これめちゃくちゃ怖かったですね。
まあ、本当にね、被害が最小限であることをお祈りいたしますが、ね、ただやっぱり台湾の人たちは強いというか明るいというか、
はい、
うん、もうその日からレストランとか営業してる店があったりとか、すごいなと思って。
あのミーシャさんがね、台湾、うん、あの次の日に、はいはい、翌日にあの台湾でコンサート予定だったんですけど行けなくなったんですけど、 なるほどね、なんかそのメッセージみたいなのをなんか出してらっしゃいましたね。
で最初はね、はい、台湾の地震というよりも沖縄地方に津波警報っていうので、
うん、
日本の場合はそっちばっかり、震源地どこって調べて台湾やったんですよ。で私は台湾の方が気になったん で、その情報を取ってたんですけど、まあ、お昼頃までは日本はもう沖縄の津波ばっかりだったんですけど、
そうですね、
でしばらくしてから、まあ、台湾の惨状の映像が入ってきたりとかで、
ね、
ただまあ電気もついてるし水道も通ってるみたいなんでその辺はすごいなと思う。
そうなんですか、うん、すごいな、
ね、ただ余震がね、震度5以上の余震が 1日で10段階あったっていうから、やっぱ怖いのは怖いと思います。
そうですね、まあでもね、はい、本当にどこで何が起こるかわからないからね、もう本当に備えを、
本当そう、日本も、はい、まあ、地震多いでしょ、いろんなところで
多いです ね、
まあ日頃から備えを怠らないように、
ね、そういう時にね、うん、ちょっと
ね、しときましょう、
備えたりとか、はい、ちょっとね、あの今起きたらどこに逃げるかとか考えたりとか、
あとは、まあ、家族が一緒にいる時はいいんですけど、例えば学校行ってるとか仕事に行ってるとか、はい、バラバラの時にそういうのに会ってしまうと、じゃあどこで落ちちゃうとか、
ちゃんと連絡もしようとかね、するとかね、
分かっててもなかなか、なんか決めてますか、
落ち合う、でも最近はね、やっぱりネットもちゃんとそれの対策されてるんで、うん、はいはい、なんとかその辺はできるかなといった感じですけれども、どこに避難するかとか、うん、あのここで起きたら、まあ、あの私あの神戸出身なんで、
はいはい、
あの今起きたらどうするかとかは結構常に考えてるタイプです。
そうですね、はいはい、だから日本も正月に能登半島で大きな地震があって、
ね、本当に
あそこもやっぱまだ断水が続いてるところも多いでしょう、
ね、本当にね、
うん、まあ、気をつけましょう皆さん、
本当に、
はい、ということで
一刻も早い復旧願っております、
ね、お祈りしております、
はい
はい、今週も元気に参りましょう、
はい、
この番組は河内音頭をはじめとする伝統芸能文化の伝承と活性化を目的に、ジャンルや世代を問わずさまざまな交流や情報発信をするフリートーク番組です。インディーズ活動されているミュージシャンやアーティスト紹介、各種イベント告知、各行事の案内など、皆様がお知らせしたいことがありましたら大東 FM までご連絡ください。またライブ配信中のコメントやメールでのメッセージもぜひお寄せください。よろしくお願いいたします。
今日なんか滑舌怪しくないですか？
怪しい
なんか怪しいのが、
そう、自分でちょっと一語一句噛みしめながら
噛みしめてました。
噛みしめ
て、あれ、なんか
おかしいですか？
はい、
なんかごまかして
る。失礼いたしました、
はい、はい、で今週の、
はい、
トークテーマですけ
ど、トークテーマ
今週はね、
はい、
ちょっとシビアなテーマですよ、
はい、
あなたは大丈夫？加齢臭ということで、
加齢臭、でも私もちょっとね気にする時代、
年代に、ね、年頃になってきて、
ちょっとなってきたんですけれども、
うん、これ加齢臭って昔こんな言葉なかったでしょ。
なんかよくね、なんかよく言うのがね、うん、なんかおじいちゃんの匂い、ばあちゃんの匂いとか、
そうそうそう、それはありました。
私でも全然そういうの気にしたこと全然なかったから、いまだにね、加齢臭ってどういう匂いなんか分かんないんですよ。
ね、
はい、
で私もそう。で加齢臭とじゃあ大臭、まあ、大臭ってね、
はい、
多少個人差はあるにしても何かしらあると思うんですよ、
はい、まあ、汗かいた後とかね、やっぱりね、
そうそう、で、うん、これね、まあ、匂いというのは、はい、なん私は一種のね、フェロモンじゃないかと、
あ、フェロモン
思ってて、
あ、
でその同じ匂いでも、
はい、
嫌に感じる人と、
はい、
あ、これ好きな匂いって感じる人が、
はいはいはい、
いらっしゃると思うんですね、
はい、
うん、その辺がやっぱ好き嫌いというか、
はい、
あるんじゃないかなと思うんですけどね、
はいはいはい、なんかそういうのあるらしいですね、その子孫繁栄のためにな
んか DNA に
そういうのがあるみたいな聞いたことあります。だからあの近い民族同士がそのなんかね、あの、え、な、何やったっけ、逆どっちかの、
いや、だから
近いのがダメってなるようにな
ってる、そうそうそうそう、うん、
はい、
うん、だから女性が年頃になると、
はい、
やっぱお父さんとかそういうの
よく言いますね、
はすごく嫌になるというか嫌いな、
ね、
うん、匂いというかそういうのがあるらしいですよ。でそれが年齢を重ねて40、50になってくるとまた逆に良くなったりする仕組みになってるらしいですけどね、
ね、
うん、
私でも一般的に言われるタバコの匂いとかは、はい、私別に嫌いじゃないタイプなんですよ。あのね、学生時代とかね、サークルとかでみんなタバコ吸ってたから、うん、なんかね、青春時代思い出すなって思って、あーなんか甘酸っぱい匂いするなこれって思って。
甘酸っぱい匂いタバコが？
甘酸っぱい、なんか懐かしいなーって思って。
いや、私もね、若い頃タバコ吸ってたんですよ、はい、で吸ってて、今も別に吸われても気にはならないですけど、
気にならない、そうです、私も気にならない。
で帰ってからね、はい、衣服とか髪の毛に染み付いてる匂いがちょっと嫌やなと思うことはありますね。
でもね、私に服についてる匂いもね、そんなにね、うん、嫌やって思う。なんかよくあの終電とかで帰ってきたら、あのサラリーマンの方とか、うん、ちょっとめっちゃお好み焼きの匂いしてる人とかいるじゃないですか。ああいうのとか、なんかあの、あお好み焼き食べて帰った
ら、あるある、例えば居酒屋で飲んで帰ってる、その居酒屋独特の匂いとかね、あるある。
食べたなるんですよね、逆に。なんか
あと酒臭い人もおるし、
ね、なんかねえ、だから私あんまりね、まあ、匂いに関してはね、割と寛大な、めっちゃ寛大なんですよ。
へー、
は
あ、全然。まあ、私もそうですけど、飲んで居酒屋なんかで飲んで、はい、帰ってあのコートとかね、
はい、
あのそんなしょっちゅう洗濯したりクリーニング出さないじゃないですか、
はい、
だから一日こうクローゼットの前に中に入れた臭いから外にかけたりしてると、
はいはいはい、
次の日、
はい、
部屋入ったらその匂いが充満してることがあって、はい、やっぱりすごい匂いしてんねんなと思って。
やっぱり、ね、最近居酒屋さんとかね、なんか匂いつかへんように、うん、あの椅子の下に入れたりとかするとかありますね。
ありますあります。
はい、近田さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。
お願いします。
テーマ加齢臭ですか？はい、間もなく還暦なので一応気にしてますが、シャネルやディオールはきついので、私は軽いもの白を愛用してます。
私も白好きです。
あ、そうなんや。
いい匂い。
白っていうブランドですか？
白っていうね、なんかそういう、うん、あの なんだろう、そのブランドなんですけれども、いい匂いのものが多くて、私も白ですよ。近田さん、
そうなんですね。
はい、私も白持ってますよ。めっちゃいい匂い。なんか、そうそう、
だから香水も、香水も基本的にはもちろんいい匂いのはずなんですけど、はいはい、香水でも好き嫌いあるでしょ。この匂い嫌いとか、
あ、
この匂い好きとか。だからこの匂いっていうのは個人差が絶対あると思う。
まあ、たまにね、なんかあの、うん、もう親の敵みたいになんかつけてる人とかは
う
わーって思いますけど、
うん、
うん、なんか別に、あ、私はね、スパイシー系もなんかそういう系、なんか何でも好きですよ。
うん、ね、
はい、
だからまあ加齢臭は文字通り、その年を重ねることによって発生する匂いなんですけど、はい、じゃあ何歳ぐらいから発生するのとか、原因は何とか、
はい、
あるんですけどね。まあ、皆さんもその加齢臭のエピソードとかあったらね、コメントメッセージを寄せていただきたいんですけれども、
はい、
これ結構医学的な要素があるんで、ちょっと調べてまいりました。
ね、
なんか
あるみたいですね。
はい、いろいろね、載ってるんですけど、うん、私が一番ちょっと分かりやすかったのが、うん、加齢臭の原因と対策っていうことで、横浜内科在宅クリニックの、まあ、院長が出されてるんですけれども、はい、原因は主に皮脂、皮の油ね、
うん、
皮脂腺の中にあるノネナールという物質が匂いを引き起こすらしいです。専門的な話になりますが、年齢を重ねることで皮脂腺内のパルミトオレイン酸と呼ばれる脂肪酸が増加し、同時に過酸化脂質も増え始めますと。だからこの過酸化脂質がパルミトオレイン酸と結びつくことで、ノネナールという物質ができるんです。
酸化してるってことなんですか？
そう。で、脂身の多い、やっぱり脂質の多い食事をしてると、この皮脂の分泌を増やすために、その匂いの元となるノネナールというやつがね、増えるんですって。だから生活習慣も加齢臭に影響してくるらしいですよ。
食生活とかね、影響するとかはなんかよう言いますよね。うん、
はい、で女性よりもやっぱ男性の方がその皮脂の分泌が多いために加齢臭が発生することが多いらしいです。だから女性よりも男性の方が匂いがするということで、あのね、私メッセージをいただいておりましてね。
メッセージ、
はい、
はい、
名前どうしようかな、あきこさんから、
はい、
元夫は高血圧、高血脂、高コレステロール、
はあ、
で、肝臓、腎臓、膵臓が弱ってるのに、
はい、
食は唯一の楽しみだからと、うんうん、何年も堅くなに食生活改善を拒んでいましたが、
うん、
観念して本格的減塩、減カロリーを始めた途端、体臭が10分の1ぐらいになり、不快さも激減しましたって。
そうなんや。
だから中高年の方の体臭は病気のサインかもしれません。心当たりのある方はぜひ食生活を見直してみられてはと思います。
食生活、減塩、
減塩、カロリー、
いや、耳が痛いわ。
俺もそこ最初、高血圧、高血脂、高コレステロール、俺かな、俺のことかと思ったけど、
カレ 練習って自覚とかあったりするんですか。
あどうやる人とない人とある、
わかる、まあ、そのしてんのかな、
自分の身はやっぱり自分で気づか、ね、気づきにくいらしいんですけどね。
怖っ、うん、言うてくださいね言うてくださいね会った時言うてくださいね、はい、
じゃあ後半もこの横浜内科在宅クリニックの院長さんのお話を紹介したいと思います。はい、はい、ではここで大東 失礼しました、 NPO 法人大東夢作りコミュニティと時代を超えて炸裂する祭り魂温度高らくみんなの暇を5分埋めたいトークバラエティシャリミからのお知らせです。
NPO 法人大東夢作りコミュニティではインターネットラジオ大東 FM やフリースペースの運営、また地域活性化イベントの企画運営などを行っています。ラジオでは大東市のさまざまな情報をお届けしています。現在ゲスト出演者を募集中、詳しくは大東夢作りコミュニティで検索。
何やら楽しそうな音色が聞こえてくるな。
これは何という音頭なんじゃ。
これは河内音頭といって、
これは河内音頭、盆踊り文化の伝来とともに河内国に生まれた民謡、まさに大阪のソウルミュージック
なんだか楽しそうだな。よし、わらわも歌ってみるぞ。さてはいちだ、なんじゃ、どうやったら歌えるようになるんじゃ。
温度参加楽では練習生研修生を大募集、みんな河内温度の楽しさを体感してくれ。
さあみんなで、
はい、
みんなこらせーだっこんせ
ー、ねー、私も5分冷たいバラエティせーの、シェイムに。
どうも大東 FM、 うちらの庭の三姉妹末っ子の西原
ヨラボメリゾーと申します。YouTube の方でパペットシャニムニで検索していただきますと番組をご覧いただけます。
コメント待ってます
。吉高桃子のちょっと聞いてんか。この番組は NPO 法人温度高らく、今日は新企画株式会社オールクリーン、トークバラエティシャニムニの提供で大阪府大東市住の堂にあります大東 FM おしゃスタからお送りしております。
はい、今週のテーマはあなたは大丈夫加齢臭ということでお送りしておりますが、コメントいただいております。アグリスさん、妻にタバコ臭に気をつけていきましょうねとよく言われるけど香水は使ってます。あ、タバコ吸われるんですね。
吸われるのかな。
それから烈火流星丸さん、はい、こんばんは。こんばんは、吹田市在住のリスナーです。ありがとうございます。
どうもどうも。
お近くですね。お近くというか大阪ですもんね、でその加齢臭ですけども、
加齢臭でございます。
どこから匂いしますかということなんですけど、まあ、加齢臭はやっぱり皮膚から発生するんですって。
皮膚、
うん、で特にその皮脂の分泌量が多いと加齢臭が発生しやすくなりますと。で場所的には頭や耳の周り、
耳を言いますよね、うん、
あと首の後ろ、
首の後ろ、
背中、胸元、脇、上半身が多いですよね。
あ、
でこの親父臭とも言われる加齢臭ですけど、うん、一般的には30代から40代から匂いが出始めるらしくって、うん、で50代から本格的に発生しますと。ただ個々の生活習慣や体質によっても大きく変わるため一概には言えませんよと。
ちなみにね、女性のね、加齢臭ね、最近ね、大人臭っていうんです。
大人臭っていうの、
加齢臭じゃない、大人臭
で、男性は
加齢臭、加齢臭、加齢臭女性は大人臭。
なるほどね、意味はなんか大人臭っていい感じがするんだ。
なんかね、大人臭向けのなんかあのボディーソープとか最近ちょっと売ってるんですよ。はい、
でね、加齢臭しない人もやっぱりいらっしゃるらしいです。
いらっしゃるでしょうね。
加齢臭がしない人はやはり健康的な食事や生活習慣を心がけている人が多い。
まあでも遺伝とかもなんかありそうですけど、ね、体質とかね、
うん、
もうありそうな気が
ですよね。
だから白髪とかと一緒の老眼とか白髪とかと同じ感じじゃないですか。そういうのってやっぱりね、老化現象の一つみたいな。
でこの対策方法は、まあ、やっぱりボディーソープとかシャンプーでしっかり洗いましょう。
柿渋石鹸
そうで、汗をこまめに拭きましょうと。まあそれはまあそうやわな。
まあ、それは加齢臭関係なくね、うん、
それとあとね、服とか布製品はやっぱりにも対策したらいいらしいですよ。
あ、まあやっぱりね、
まあ、皮膚に触れれたものを着てるとやっぱりあのまめに洗濯するとかね。
これから夏になったらね、もう洗濯機がずっと常時回りっぱなしですもん ね、
そうですよね。あと適度な運動を心がける。あ、運動することで
運動も関係、
あのそう、皮脂の分泌が減って加齢臭が改善されやすくなるんです。ただまあ汗かくんで、まあ、その時はしっかり拭いてくださいな、うん、
運動しろ言うたり汗かいたら拭き取れ言うたり
そうそうそう。で、まあ、加齢臭を防ぐ食事や生活習慣というのがあってね、はい、避けるべき食材っていうのがありまして、うん、避けるべき食材は動物性脂質、肉類、乳製品、ケーキとかアイスクリームなどの乳脂肪を使ったもの、
もうどれも好きなやつや。
あとアルコール、ビールとか焼酎、他のアルコールいいんかな。あと糖質の多い食べ物、お菓子やジュース、これ難しいですよね。
好きなやつばっかりですね。
逆にこう食べた方がいいよというやつ、
はい、
抗酸化食品、あ、何かというのはビタミン E とかビタミン C が多く含まれる緑黄色野菜とか果物、ナッツ類。
あれ、孫は優しいやつ。
何それ。
え、孫は豆、ごま、
あ、
わかめ、まあ、
そうそうでしょう、
ね、野菜とか、うん、なんか、
あとね、ポリフェノール、植物繊維、緑茶とかレタスとか春菊とかごぼう、あと植物性乳酸菌、味噌、ぬか漬け等がいいらしいです。
発酵食品とか、
うん、そうですね、
うん、納豆とか、
ね、あとね、ストレスも影響してるらしいです。
あら、
うん、これは皆さんあるんじゃないですか、現代社会の方。
あらやだ。
だからストレスを感じると活性酵素が、活性酸素が増加して結果的に加齢臭で原因であるノネナールが増えしてしまうんですって。
ノネナール、そう、さっきちょっと CM 中にね、うん、なんか言ってたんですけどね、なんか加齢臭って言ったらなんかアポなんちゃら、アポなんちゃら、
うんうん、アポなんちゃら、
酸化、酸化、なんかアポクリン酸、アポクリン酸、そう、調べてもらいました、ね、調べてもらったけど
もう忘れてる
アポクリン酸ね。あ、ソラさん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。こんばんは。自分の匂いは自分では気づきにくいので困ります ね。食べたらあかんやつ、好きなものが合いそうですよね。
大好きなものばっかり、
間違いないわ、はい、アグリさんも、はい、もうフェロモンが少なくなり加齢臭が枯れました。咲かない花をよく食べるかな。
え、咲かない、
あ、咲かないよ、咲かない、
枯れました、
咲かないをよく食べるかな、
何や、
うん、何だろう、わかりません。あとね、これ、病院で治療もできるらしいですよ、あまり気になる方は。
そうなんや、
うん、なんか注射とかね、あと、はい、まあ、薬もあるらしくって、まあ、最終的にはレーザーで治療するという方法もあるらしいんで、あ、まあ、気になる方は一度病院やクリニックに相談されてはいかがでしょう。
加齢臭とはちょっと違うんですけど、やっぱりあの梅雨の時期とかやったら洗濯物が生乾きやったりとかして、そういう時って人に近寄れなくなりますよね。なんか
ありますね、あれ、
ちょっと近寄らないで、
でも今洗剤とか、あと柔軟剤でなんかいい匂いがしたりっていうのが結構あるじゃないですか。
そうですね、なんかね、でも自分が思ってるよりも人は気づいてないパターンも
あるし、
たまにあるし、
自分思ってないけど人は気になるパターンもあるし、まあ、これは
ちょっと難しいですよね、本当に、
まあ、難しいけど、
難しい、うん、
まあまあ、あまり神経質にならない方がいいかもわかんない、ね、はい、それでストレス感じてまた匂い発してたら一緒ですからね。
ほんまや、ほんまや、
ね、はい、近田さん、学生時代ラグビー部所属、物質は青春の香り、超臭い、現代59歳の身は加齢臭対策、嫌な匂いは持てませんからね、現役頑張りました。
私も剣道部やったから、匂いとの戦いでしたよ。
道具つけたりするとね、
ねえ、でも私そんなに嫌いじゃなかった
ね、
あの匂い
、川上空さんが、はい、はい、加齢臭とは少し違うかもしれませんけど、体臭は相性がある気がします。そうなんですよ。誰かが体臭が苦手って言ってる人の体臭は自分は全然気にならなかったり、自分が体臭苦手って思ってる人に対して他の人は、え、対処するって言われたり、そうなんですよ。だから個人差あると思います、これは、ね、はい、あまり気にしないのがいいと思います。
ストレス溜まっちゃダメ。
魚ですって、アグリさん、魚
魚をよく食べるかな。そうそうそう、あ、なるほどな、なんか怪文みたいになってましたね
、はい、
はい、
ということで皆さんいかがでしょうか、
ね、
まあまあ、対策はしながら、ちょっと気にしながら、気にしすぎない程度、
まあ、しすぎない、まあ、してもね、も
う、しょうがない、しょうがない、これやっぱり、うん、フェロモンの一部やと思ってムンムン走るのもいいじゃないですか。
成長ですよ、
はい、ということで、はい、今日紹介したい曲は、
はい、
まあ、春、はい、桜の季節です、ね、
加齢臭がするとか
思うんですか違う
もしかして
前にもちょっと紹介しましたけども、 あの野崎観音の桜がすごく綺麗
で、ね、あ綺麗ですよ、うん、
ぜひ大東にお越しの際は野崎観音、今ちょ多分綺麗と思いますので、はい、覗いてみてください。
ほんまに桜があれか今日選んでくれたのは、ね、
来週にちなんでじゃないよ、はい、ドキドキ桜にちなんでこの曲を紹介したいと思いますので、はい、どうぞご紹介。
はい、とかももこれ悲しいけどここ野崎なのよね、どうぞ。悲しいけどここ野崎なのよね、お聞きいただきました。声若い。
そう、5年ぐらい、わかんないですけどね、
なんかね、
まあ、本人が思うほど
この頃イケイケやったんやろうなっていう感じの歌い方してるな。
そうか
ね、行ったれ行ったれみたいな感じ。
5年でだいぶ違いますか。
だいぶあの守りに守りにお気に入っとる歌い方になってます、
まあ、確かに年齢とともにいろんな声もそうですけど、体力的にも無理が効かんようになってきますからね、
はい、そうですね、なんかねちょっとね、まあ、あの手抜いてるわけじゃないんですよ、
ね、でもその分やっぱ味っていうのが出てくる
から、ね、味をね、
そうそうそうそう、はい、いいと思いますよ、
はい、はい、
ということで、まあ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりましたが、はい、はい、皆様にじゃあ、告知、
はい、4月の17日に吹田メイシアターで、あのしげさんのライブ、はい、しげさんのチャリティーライブ、ね、ライブがございます。能登半島のチャリティーライブでございます、うちらなにわの三姉妹の三女のよみちゃんも一緒に出ますので、はい、またよかったら見に来てください、入場料無料でございま す, いますよろしくお願いいたしま す, しします そして、4月の 24群馬のひまわりさんというところで、
群馬、
はい、群馬県の ひまわりさん、そして25日にですね、戸塚、横浜市の戸塚のふみつーさんというところで、あの以前ゲスト来ていただきました千葉山さんも一緒に出ます、うん、それぐらいかな、とりあえずは
関東ライブツアー、
はい、関東ライブツアー4月の24から27まで関東いますので、はい、またよかった
よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
大阪から行ってもらってもいいですよ。
ですよ、
はい、小野さん、川上空さん、拍手いっぱいいただいております。
ありがとうございます。
で本田さんから、吉高さん、台湾義援金窓口作成してください。あかん、自分でポッケないな人やわ。リーさんが心配ということで、大丈夫です、皆さん、あのご家族も含めて、あの、ね、本田さん、私の知り合いはほぼ被害もなく元気にされてるということですんで、ね、はい、アグリさん、今日は買い物行ったついでに東京撮影所のゴジラのモニュメントと桜楽しんできましたということです。はい、この週末お天気はどうなんでしょうね。でも暖かいみたいですから、
明日花見行ってきますよ。
あ、いいな、
はい、お花見です。
お気をつけていってらっしゃい、はいはい、ということでお別れの時間となりました、
はい、
皆様良い週末をお過ごしください。さよなら、
さよなら。